FM 舞鶴七子 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第38話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。それではもなかさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組前半は今週日曜日に放映された大河ドラマ麒麟がくるを振り返るコーナーとなっています。
はい、
今週11月22日日曜日の麒麟がくる、はい、第33話、
はい、
比叡山に住む魔物ということでしたけれども、
は
い、
盛りだくさんな内容でして、はいはい、まあ、大きくはやっぱり今回は比叡山延暦寺のまだそのなんかね、いろいろ分からなかった部分が明らかになってきて、
はい、
まあ、どのような方が、頂点にいてとかいうことが分かって、で信長サイドとしても今回面白かったのが、明智光秀が序盤で散々に織田信長を焚きつけるっていうか煽るっていうか、ね、まあ、みんなが笑っておられますみたいな、機長さんも笑っておられますみたいなことを言いながら、もうどんどんどんどん信長を焚きつけて、結果的にもうね、焼き打ちして大虐殺ということになるんですけれども、まあ、それの引き金を光秀が引いてしまうという話なんですけども、あれ実際に明智光秀が書状で非常に比叡山攻めに対してはノリノリだったっていう最新研究があって、まあ それも踏まえて今回の話 で今までのこれまでの戦国時代の時代劇とはちょっと違う展開だったんですけども、
なるほど、はい、私逆に光秀はあまり叡山の焼き討ちをしたくないのかなと思ってたんですが、はい、これまで
従来のドラマのイメージでは、はい、その反対ですみたいな感じ で、
ま
あ、ボコって殴られたりするんですけどもまあ実際は、はい、ノリノリだったということで、まあ、ただまあそこは一応大河ドラマの主人公ですので、最後の方で女を子供は逃がすっていうシーンはありましたけど、
ありましたね、
あれは実際は秀吉なんですけども、はい、まあ、ちょっと今回は三井で主人公ということでそこはありました。でその子供コマとちょっと仲良くなった子供が、ね、うん、巻き込まれてしまうっていう、
そうでした ね、
あれもその見る角度によってその比叡山の焼き討ちっていうのがまだ違う、全然違うところに見えるっていう表現だったかなと思います。信長サイドから見ると本当にもう比叡山ってもう悪いやつらってなんですけども、庶民の目から見たらもう本当に悲惨なことでしかないんだっていうことを描かれてましたね。
あとまあここに来て朝倉義景とかもなんかこう、
そうですね、
力を増していると言いますか、
朝倉義景がここまで登場する大河ドラマって今までなかったと思うんですけども、
浅
井長政の方は結構出てたんですけども、まあ、光秀が主人公だからっていうのもあるんでしょうけども、いいと思いますよ。もうね、結構見た目はバカ殿様っぽいキャラ造形ですけども、割とその人物像は深く、ね、掘り下げられてて、良いかなと思います。
あと延暦寺の閣上もちょっと私怖かったですね。
そうですね、天皇の弟が天台座すっていうところが、大河ドラマで出るっていうのも初めてで、でもうさすがやっぱり春風亭小朝師匠なんで、
素晴らしい演技力、
もう落語のようにもう自分語りでもう全て、
そうですね、こうなんか恨みをこ うまくこう、ね、出してらっしゃいましたよね、表現を。
そうですね、もう、はい、あのシーン、摂津春門と各女とで床の下に菊丸が聞いてて、3人ともお笑い芸人というのがすごい信じられない重厚なシーンでしたけども、
はい、本当ですね、
関白は、小籔座長ですしね、
すごい面白いですよね
お笑い芸人もね、最近は活躍がすごいですね。
あと最後の十兵衛がにらみつけるね、
にらみつけるシーン、あれは松永久秀が、はい、怒ってたんですよね、はい、なんで水準刑が取り立てられるんだっていう、なんでその責任をわしを呼ぶんだって、で、まあ、それが元で十兵衛が、はい、すごい怒ってしまうんですけども、もともと言うと先週に筒井順慶を取り立てようとしたのは明智光秀なんで、 なんで明智光秀が自分で原因を作ったことに対して割となんかそのことは忘れて摂津春門に怒っているっていうのが、ネット上ではまるでその前半の斎藤道三のようだっていう、そういう噂もありまして、そういう話もありまして、
ちょっとなんか小腹黒い、なんかこう今まで見たことないような、
そうですね、
光秀の感じが描かれてましたよね、感情が、
畳みかけ方とか、その相手に対する、はい、その追求の仕方もちょっと斎藤道三っぽかったですね。
そうですね、ちょっとなかなか今回もね、皆さんどのようにお感じになってね、ご覧になられましたでしょうか。
はい、もうまだ小ネタはたくさん詰まってたんですけども、はい、トンボの話とかね。
あ、そうでしたね、トンボもありましたね。
あれは足利義昭が飼っていたトンボっていうのは、はい、羽黒トンボって言って、止まった時に左右の羽を上で、はい、合わせる様子から、はあ、神様トンボと呼ばれているらしくてですね、
まあ、そうなんですか。
言ったらその信仰を象徴するようなトンボです、はい、まあ、それが、義昭の中で、まあ、死んでしまって捨てるっていう、はい、その足利義昭の中でその信仰すべきものがなくなるっていう表現だったらしいんですけども、そういうものがたくさん、ね、は
い、
詰め込まれてて、これからも虫がよく登場すると思うんですけれども、まあ、それぞれに意味があるみたいなんで、
いや面白い、こういう、はい、またね、情報を聞いてから再放送とか見直すのも面白いですね。
そうですね、まあ、これまでもいろんな虫が出てきてますけど、それぞれに
意味があるんですね、
ストーリーに絡めた意味があるらしくんで、
いや、はい、面白いですね。
そんな視点でも楽しみたいなと思いますね、
はい、はい、さあそれでは続いては細川藤孝トリビアのコーナーです、はい、さあ今日はどんなトリビアでしょう。
そうですね、ちょっとほったらかしになってたところがあってて、
はい、
細川藤孝の細川ってどの細川っていう話がちょっとあったと思うんですけども、
はい、ありました。
そこは、はい、まあ、途中で話が終わってたような気がして、もうこれまでは慣例とかしてる由緒正しい細川の一族っていうことで、摂津の方の、はい、摂津だったかな、まあ、守護の一族の細川っていうことになってたんですけども、
はい、
まあ、実際にはもう田辺城史料館にも新しい情報で書かれてるんですけども、細川春弘という人の養子になったっていうことなんですけども、
はい、
これはこの間の明倫館歴史教室でも渡辺先生おっしゃっておられたんですけども、はい、でもその細川春弘っていう人がどういう人かっていうと、実はそのおじいちゃんの代では近江の六角の一族での大原家っていうのがあるんですけども、
はい、
大原氏の一族の、全くその細川家とは関係のない人だったんですけれども、まあ、非常に優秀だったのか可愛らしかったのかわからないんですけど、将軍の足利義政に大変気に入られて、はい、側近として取り立てられるんですけども、その時に当時そのお気に入りの側近には足利家の一族の名字を名乗らせるっていうのが流行ったみたいで、で、まあ、形式的に淡路の方の守護をしていた細川家の養子に入るという形で、
はい、
名字を細川に変えて、細川正隆か正重かちょっと読み方わからないんですけども、はい、まあ、そういう名前になった人がいて、まあ、そこの、孫の養子になったのが細川藤孝ということなんで、これまではちゃんとしたって言ったらおかしいですけど、細川家に養子に入って細川っていうことだったんですけれども、実際にはまあ、そうではない将軍の側近の細川の養子になったっていうのが明らかになってたっていうことで、まあ、それはもう田辺城史料館にもそのように書かれてるということでしたので、はい、もう大っぴらにしても良い情報かなと思いまして、これね、熊本の細川さんとこの家に伝わってることとかと変わってくるんで、はい、割とその情報を出していいのかどうかっていうのを、デリケートな情報だったんですけども、
はい、
はい、まあ、もう表に出してもいいんじゃないかなと思って、ちょっと今回話させていただきます。
すごい、本当取って出しトリビアですね、ありがとうございます。さあ続いては現在開催されている大河ドラマ関連イベントのご案内です。先日真中さん、はい、笹山の方行ってこられたということで、
笹山行きました。はい、ね、明智光秀が攻めた丹波、
はい、丹波笹山、
はい、はい、いろんな旗の秀治の籠城した八神城とか、あと 別の、もみ以上っていうところもありましたし、
はい、
あと旗の秀春のお墓とかがある、これ大国寺大きい国の寺ってあるんですけども、
はい、
大国寺っていう今紅葉が非常に綺麗な寺行って、もちろんあの笹山城にも行きましたし、
はい、
笹山城は、まあ、あの大阪の陣に向けて作られたお城なんで、もっと新しいお城なんですけども、もう特に大国寺なんか非常にコスプレを、鬼滅の刃のコスプレをされてる方もおられたりして大変盛り上がっておりまして、
はい、笹山口の方ね、舞鶴堂の方で、舞鶴若
狭自
動車道からも笹山口降りていただくと、ね、いろんなところ、ね、歴史街道ちょっと歩いていただけますよね。
歴史街道ありまして、本当 に、 もう、はい、にたくさん、もうこんなご時世ですけれども、たくさんの方でにぎわっておられましたんで、うん、はい、また皆さんの気をつけながら行っていただけたらなと思います ね、
すね、ぜひ、はい、行っていただきたいと思います。さあそれではもなかさん、来週11月29日、はい、日曜日、キリンが来る第34回焼き討ちの大賞、はい、ということですけれども、はい、どんな見どころですか。
次回予告でまた見慣れない顔があったかなと思うんですけれども、
はい、
あの甲斐の武田信玄という非常に有名で強い戦国武将がいるんですけども、
ね、
石橋亮さんがなんですけど、
はい、
すね、石橋亮さんというと僕のイメージでは、はい、昔武田信玄が主人公の大河ドラマがあったんですけども、はい、その時に織田信長の役をやってるんです。
あ、だから織田なんですか。
武田信玄の時の織田信長が今度武田信玄をやるって、
今度武田信玄をやられるという、はい、これもまたちょっと楽しみですね。
そうですね、
はい、武田信玄が出てきてまたどういったように動いていくのかという、
もうさらに信長包囲網が強くなってきて、はい、もう大ピンチというところですよね。
はい、ぜひ皆さん来週も楽しみに見てください。さあ、もなかさん、今日も大変興味深いお話ありがとうございました。明倫館歴史ラジオ大阪は有祭編第38話はここまでとなります。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と、
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会のもなかゆういちろうでした。
この番組は田辺家中の会、キリングループの提供でお送りいたしました。